だんだん暖かくなってきたね。春がそこまで来てるって感じ。
そりゃまあ3月ですから。
もうそれ言っちゃおしまいだろう。亮太、
カップ麺そろそろいいっすよ。
お、サンキュ
ー。窓閉めてくれます？俺花粉症なんで。
おっと、そうだった、ごめんね。ん？あれ？
どうしました？
ちょっと顔よく見せてごらん。は、お前どうしたんだそのあざ。喧嘩でもしたか？
やっぱり目立ちます？
酔っ払って喧嘩でもしたか？ほどほどにしときなよ。
ういーす。で、お目当ての大学の先生はどうなんです？
ま、予定通りロックオンって感じ。
さすが兄貴、狙った獲物は逃さない。
何言ってんのよ。
あれ、なんか不満げですね。何か気になることでも？あ、カップ麺伸びますよ。
おお、そうか、食べないと。
あー、うめえな。で、何か気になることでも？
なんかさ、もしかしたら気づかれてんじゃないかなと思ったりして。
気づくって何を？
だからその、私が狙って近づいたことをよ。
なんでそう思うんすか？
いや、なんていうか、あまりにもいじりやすいっていうか、様子見られてるっていうか、ハンカチまずかったかな、やっぱり。
考えすぎっすね、それ。
そうかな。
姉貴がいじりにくかった殿方って、今までいました？
いない。まったく。ネバー。
でしょ？姉貴がちょっと本気出したら、みんな喉をゴロゴロ鳴らしてプレゼント攻撃でしょ？
確かに。
いつものように初日から貢いでくれオーラ出したりしてないんでしょ？
当然。自分の分はきっちり払った。
次は湯たんぽをプレゼントでしょ？これで温まってくださいねって。
そういうこと。
そんで喜んでたら、いつの間にか自分から貢ぎ始めてる。これって最強ですね。騙し取るんじゃなくて、自分から貢がせちゃうんだから。それに比べて俺はしょぼいことやってるな。稼ぎ足りなくて、最近は料亭でバイトまでしてる。
いいじゃないの、それで。若いんだから苦労しな。
まあ、そうですけど。俺もライムみたいにスケールの大きいやつやってみたいな。
何言ってるの？私でもまだ修行中なのに、10年早いわ。
わかってますけど。
いいかい？お前も修行中。未熟なんだからそれ忘れないように。
わかってます。で、その大学の先生どうなんです？
この前、その先生の映画、沈黙を100倍楽しむ方法っていう講演行ってきた。
それはそれは。
で、今は、ライムがでっち上げた、金印に関する論文読んでもらってる。
ああ、二つ目の金印、その検証報告ってやつっすね。
そう。
なんでまたそんなものを。
流れでね。相手の好みに合わせてたら、私歴史好きのアラサーってことになって。で、パッて思いついたのがあの論文。
それはひどい。偽るにも程がある。
そこまで言わなくても。
金印は何年？
57年。
ピンポーン。それって、日本は何時代？
戦国時代。
ブッブー。
あ、ちょっと勘違いした。
吉野ヶ里遺跡はどこにある？
佐賀。
ピンポーン。
常識よ。
卑弥呼は何世紀の人？
5世紀？
ブッブー。ブッブー。
うるさいわね。1世紀？
ブッブー。ブー。縄文時代と弥生時代、どっちが古い？
縄文時代。
ピンポーン。真偽は王って誰のこと？
聖徳太子。
ひでえ、小学生以下だ。
そう言うなよ。でもどうしよう。
まあ困ったら悲しそうな顔して黙り込んでなさい。
はーい。
でもまあ、そうだな。今度先生に会うのいつ？
1週間後。
やっぱりちょっとだけ勉強しておこうか、姉貴。一般常識ってことで。
はーい。
後で何冊か良さそうなもの探しておくから、それ読みなさい。
はーい。よろしくお願いします。
こんな知識でよく、 映画沈黙を100倍楽しめたよね。
もう聞いてていっぱいいっぱい。何言ってんのかさっぱりだったんで、メモ取るふりして切り抜けた。
どうせ涼しげな顔してメモ取ってたんでしょ、姉貴。
まあね。
ああ、それその顔。騙されるよね。
これでどうだ。
相変わらずメガネかけたら最強っすね。知的な顔以外に見えん。
はーい。こんにちは。りょうこさん、いらっしゃい。
ちょっと早かったかな。あら、先生は？
近くの公園でパイプタイムです。
ひょっとしてキャンパス内禁煙？
そうです。
そうか、それはお気の毒。でも、このご時世仕方ないか。
りょうこさん、紅茶いかがですか？ティーパックですけど、種類結構ありますよ。
ほんと、この研究室、喫茶店みたい。
先輩方のおかげです。良い伝統を残してくださいました。
じゃあ、この紅茶をお願いします。
了解です。あ、和菓子もありますよ。
ほんとに？
何種類かの和菓子が、大島研究室には常備されております。
先生、和菓子がお好きなの？
多分、和菓子で糖尿病になりますね、大島先生は。それでですね、ここんとこ、ここの論旨もちょっとルースかなと。
なるほどなるほど、しふみちゃんすごいね。このエッセイ、実は昔かなり金融に詳しい人も騙されちゃったっていういわくつきのものなんだけど。
え、そうなんだ。でもこれだったら研究テーマはちょっと違うけど、ことこにもわかるよね。
え、なに？この大福超おいしいんだけど。
このエッセイよ、コトコもこの前読んで笑ってたじゃないの。
いろんなところからの孫引きもいいとこ。多分ネットなんかで調べたものを適当に並べたんだね。
お見事、その通りよ。
まあ面白かったと言えるのはこの辺かな。
どの辺？
金印の謎について言えば、意外に核心に迫る読み物ないんですよね。あるものは学説として、あるものは推理小説として、あるものはこんな感じのエッセイ半分の読み物として存在しますし、それぞれがなるほどと思う説を展開しているんですけど、あくまでもそれは仮説でしょ。頭のいい方たちの論理ゲームなわけです。歴史学者が一番怖い存在、つまり考古学上の物証がほとんどないわけですよ。
なるほど。
このエッセイはその点、武家屋敷で発見された印象の検証報告が克明に書かれていますから、このあたりは私好みの内容ですね。2つの本物の印象の存在、その噂を物理的なデータによって証明しているっていうか、証明している体で論旨が進んでる。
実は嘘800なのにね。
そうそう、この辺のデタラメさはある意味見事よね。武家屋敷で新たに発見された印象と、中国で見つかった他の印象との金含有率の検証、時代ごとの小判の金含有率との比較、そういった点から着実に偽物説の要素を排除していってる。おまけに中国で発見された印象の蛍光 X 線分析まででっち上げてる。
すごい、普通はそのあたりに引っかかっちゃうのに。
だいたい現在知れ渡っている金印も本物かどうかで論争続いてるのに、本物が2つだなんて。
可能性ゼロじゃないでしょうけど、これはもうロマンの域ですね。
そうだね、おっしゃる通り。
金の含有量だって、本物説の人は 90% 以上の金の含有量だったってことを、昔の人が偽物を作る際にどんな方法で含有量まで調べて偽られたかっていう、そんな技術なかっただろうと。
そうだね、そうそう、
偽物説の人は、いやいや、江戸時代にはすでに含有量 90% 以上の金を作る技術があったんだから、含有量を調べる技術なくても容易に偽物は作れたっていう。
そうだったそうだった。
ついこの前も公開討論で本物説偽物説の論争があってたでしょ。見ました、涼子さん？
見てない。それでどうなったの、その論争？
結局どっちも譲らず。
いつものことですね。
ねえ、二人は金本物だと思う？ それとも偽物と思う？
あれが本当に五感所遠い伝に出てくる後部帝の金威かどうかっていう意味ですよね。難しいところですね。
そうそう、57年の。
私はどちらかというと偽物説。
私もかな。
あら意外。どうして？
金威って普通はもらった人が死んだらくれた側に返すんですよね。
もらった側が記念にレプリカ作るっていうのはあったみたいですけど。
だからあの金印もレプリカの可能性の方が高いと思うわけです。もちろん純金製のレプリカですね。
57年の金印の頃は日本には金の加工技術なんてないでしょ。だから本物はその当時中国に返された。
そしてあの金印はずっと後に、例えば江戸時代くらいに誰かが想像して作ったものだろうと思うわけです。
はい。